今年下郷地区4人入れ替わったうち3人は地元の人が入ってきました。鳴る教会、浦頭教会、三楽教会、それぞれ福江の人たちです。先週釣りに行ったんですが、その三楽の神父さんとご一緒しました。で、船の上で小学生時代こんな釣りをしてたと、非常に楽しい話を聞かせてもらいましたが、今日は収録をしているので中身は省略したいと思います。さて、あなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。立法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行って、あなたも同じようにしなさい。追いはぎに襲われ半殺しの目に遭っている人のそばを三通りの人が通り過ぎました。通りました。祭司とレビ人とサマリア人です。半殺しの目に遭った人はエルサレムからエリコに下っていたわけですから、まあ3人は今度はエルサレムに登っていったのかなと私は考えました。エルサレムに登るとなると、それぞれが宗教上の大切な務めを果たしに向かっているということでしょうから、途中で寄り道したりしている暇はありません。実際祭司とレビ人はその人を見ると道の向こう側を通っていきました。エルサレムで宗教上の大切な務めがあるわけですから、道端に倒れている人に構っている暇はないのです。まあ、もっと細かいこともあるでしょうけど、その暇はない。これは原理原則通りです。しかし旅をしていたあるサマリア人は同じ態度に出ませんでした。彼も礼拝の務めを果たすために先を急いでいたはずです。しかし彼は一旦自分の優先事項を横に置きました。これから私の中学生の時の体験を話したいと思います。今から45年も前の話です。すでに聞いたことがある人もどうかもう一度耳を傾けてください。当時私はすでに昇進学生でした。夏休みが終わり、8月31日上五島から新学校に帰る日のことです。前の日に私は荷物を準備し、明日いつものように新学校に帰る予定でした。ところが前の晩、8月30日の夜中に弟がひどい熱を出して病院に運ばれていきました。心配した母も一緒に病院に行きました。その時母が自分で何とかして帰りなさいと言い残して病院に行ったのです。けれども困ったことに、私は母親からバス代とかフェリー代とかそういうのを預かっていなかったのです。自宅から港までの距離は、まあ芋中浦から福江に行くくらいの距離がありました。それなのにそのバス代、運賃、船賃1円も持ってなかったわけです。悪いことは続きます。バス停に行ってみると、もうバスは出発しているではありませんか。港行きのバスは船の時間に合わせて1日3便しかありません。他に港に行く方法も思いつきませんでした。悲しくなってバス停にしゃがんでいると、知らないおじさんが声をかけてきました。 あんた照明さんちの進学生やろ。はい。進学校に今日帰っとね。はい。けれども行けなくなりました。で、私は前の日からのことを話して、もうバスもいないし帰ることができなくなったと話しました。泣きたい気持ちでした。するとそのおじさんはポケットからお金を出して私に握らせてくれました。見ると1万円でした。45年前の1万円です。おじさんは私にそこの公衆電話でタクシーば捕まえてすぐ港に行かんねと言って、まあ電話代も含めて私に握らせてくれました。私はお礼を言わなければいけないので、おじさん名前を教えてくださいと言いました。するとそのおじさんは、おじさんはおじさんたい、子供は心配せんでよか、はよ行けと言っていなくなってしまったのです。今でもそのおじさんの名前は分かりません。元気なのかどうかも分かりません。もう45年経ってますから天国に行ったでしょう。けれどもそのおじさんは小進学生の私、海のものとも山のものとも知れぬ私に大金をくださったのです。何かに使い道があったでしょうに、道端で倒れかかっていたような私のために譲ってくださったのです。そのおじさんは何かこう信仰深くて、進学生だからなんとかと、そういう感じではありませんでした。けれどもおじさんはイエスの教えを完全に実行していたと思っています。誰にでも優先事項があるはずなのに、その優先事項を一つ下げて目の前で半死半生にあったような私に手を差し伸べてくれたのです。そのおじさんのことを私は決して忘れません。実はこの話は生涯で5回目です。おじさんは本当に私がイエスの弟子になってイエスに固く結ばれる手伝いをしてくれたのです。私の心の中に説教の冒頭に触れたイエスの声を届けてくれたのです。言ってあなたも同じようにしなさい。大金を持たせてくれたおじさんに私は返すものがありませんでした。私が司祭を目指している、それだけで使おうとしていた予定を一つ譲って私にくださいました。このおじさんに私は司祭になって何としても恩返しをしなければ、子供ながらにそう思いました。45年前のあの時のように、イエスは今でも私たちに声をかけて、言ってあなたも同じようにしなさいと言っていると思います。父や母を愛することは当然のことです。親が息子や娘を愛することも当然のことです。それでも神のことを優先する人がいます。神の招きを大切にできる人は、今まで一番大事だと思っていたものでも、順番を一つ下げることができるのです。そしてそれは今でも続いているのです。福江教会の叙任司祭になられた青田神父様、社会人として立ち位置があった人でした。私フェイスブックを見たんですが、そうそうたるキャリアを積んでおられます。能力があり社会で成功できる人でした。それを神のために 順番を一つ下げて、神の招きを最優先にして司祭になられたのです。そして今回大司教様の要望を受け入れて、すでに二度主任司祭を務めていたのに叙任司祭になってくれました。イエス様のために何度も優先順位を一つ下げてくださっているのです。私たちも同じことを問われています。イエスの期待に照らしてみて、自分の生活の優先順位を変えてみること、いざとなったら今までは最重要だったものでも順番を一つ下げる、それは痛みを伴うかもしれませんが、私たちが信仰の証をするとき圧倒的な証になると思います。この世のものの価値を永遠のものの価値と置き換えることはできない、この順番を一つ下げる根拠はそれでしょう。この一言をイエスへの返事として今週生活に持っていきましょう。その答えがあれば、生活すべてに神の心にかなう順番をつけることができるようになるはずです。